新年度のまちづくりを問う会派質問。議員名は代表者、副代表者、50音順で掲載しています。陸豪会、福田健吾、青木義雄、佐々木輝彦、長峰俊明、福田文治、藤井康弘。市政方針質問。質問。ボートレース徳山は好調な売り上げを維持しており、本年12月に賞金女王決定戦のプレミアム G1 競争、クイーンズクライマックスを開催するとのことだが、どのくらいの売り上げを想定しているか。答え。昨年のグランドチャンピオンに続き、2年連続のビッグレース開催となる。近年の売り上げを見ると、平成29年の大村が105億6000万円、30年の平和島が120億円で、当局としては90億円を予算として組んでいる。年末12月31日が優勝戦なので、しっかり収益を上げ、知名度も上げていきたい。新年度予算質問。地域連携、低炭素水素技術実証事業。質問。事業費として1億1686万4000円計上し、財源内訳がその他となっている。どの施設が該当し、財源がどこから出て、どのように使われているのか。答え。環境省からの委託金で、一旦株式会社徳山に支払われ、その後、市をはじめとする共同実施者に分配される。事業者のうち、機械設備借り上げ料182万5千円は、地方卸売市場の純水素燃料電池、ボイル用オフガス回収設備、道の駅ソレーネ周南設置の純水素燃料電池、水素カードル及び付帯設備の合計である。生活習慣病健康審査事業。質問。この度の議会で、県内初となる、周南市民の健康を支える、歯と口腔に関する条例が提案されているが、現在の自習疾患検診の対象者を拡充するのか、また、受診率向上に向けた周知方法は。答え。対象は、40、50、60、70歳の節目年齢の方である。平成29年度59人、受診率 1.7% であり、31年度は自己負担を無料とし、口腔がんの早期発見につながる検査項目を追加する。PR は対象者への受診券の送付やポスター掲示、市広報に特集記事の掲載、出前トークなどを実施し、受診を呼びかける。交通教育センター整備事業。質問。交通教育センターの具体的な整備計画は？答え。老朽化した管理棟をその場所に建て替えるもので、平31年度に基本設計、実施設計及び地質調査を行う。32年度に解体及び新設をする。建て替え期間中は利用を中止し、交通教育については、地域巡回という形で引き続き実施する。開店記念館管理運営事業。質問。導入するデジタルミュージアムシステムとはどのようなものか。答え。開店記念館に収蔵している資料は、1000点余りある。これらをすべて電子データ化し、館内のモニターで検索、閲覧できるようにする。データ化し、残すことで、展示スペースに関係なく、すべての資料の検索ができるようになる。交通結節点環境整備事業。質問。JR 櫛ヶ浜駅のトイレ整備について。供用開始までのスケジュールは。答え。平31年度中に実施設計を完了し、なるべく早い時期に着工したい。供用開始は来年度か 再来年度になると思う。加納総合支所整備事業。質問。加納総合支所はコアプラザ加納へ移転とあるが、執務スペース確保の観点では、文化ホールと一緒に増設としなければ誤解を招くと思うがどうか。答え。現在のコアプラザ加納の機能及び総合支所の機能を維持し、複合化することとしており、事務室部分は増築を予定している。多目的スペースについては、意見を聞きながら新たな施設を整備する。会派一般質問。加納地区用保一元化のスケジュールは。質問。12月議会で、用保一元化にスピード感を持って取り組むとの答弁があったが、新年度の取り組みはどうか。答え。加納幼稚園、加納保育園の保護者にアンケートを行ったところ、反対意見はなく、今後、幼保連携型認定子ども園へ向けた具体的な検討、関係機関との調整を進めていく。電子入札の導入を。質問。市として、電子入札の導入におけるメリットと、導入経費についてどのように考えているか。また、入札に参加した業者が落札できなかった場合、当該入札にかかる工事の下請けに入ることを禁止することについての見解は。答え。メリットは4点ある。1、競争性の向上。2、公正性の向上。3、透明性の向上。4、費用低減である。電子入札に参加する業者は、パソコン認証カードやカードリーダー等を購入する経済的負担がある。導入経費に500万円、運用経費に年間900万円が必要であるが、前向きに検討したい。下請けに関しては、相応の理由がある場合や、請負代金額の 50% に満たなければ認めている。疑念は生じやすいが、公平性を担保していきたい。認知症サポーター養成講座のさらなる普及と充実を。質問。認知症対策には、1、認知症患者の増加を不可避の現実と捉えて、どのような社会システムを築くかという認知症対応策と、2、できるだけ認知症患者を増やさないようにする認知症予防策がある。1について、認知症になっても、できるだけ住み慣れた地域で暮らし続けられる社会づくりが必須であり、認知症サポーターをさらに増やすべきではないか。2について、アルツハイマー病は若い時からの予防が極めて重要であり、比較的若い世代が受講する認知症サポーター養成講座の中に、認知症予防講座を付加してはどうか。答え。1については、さらなる拡充に努め、2についても前向きに取り組みたい。アクティブ。岩田淳二、土屋晴美、井本義郎、清水義政、山本慎吾。施政方針質問。幼児教育の無償化。質問。幼児教育の無償化が国で決まったが、対象にならない部分について、市独自での無償化の検討をしているのか。答え、国からの制度詳細がまだ十分に示されていないが、国の無償化により負担が増える可能性がある部分については、それが示された時点で対応をしていきたい。新年度予算質問。子ども未来夢基金。質問。子ども未来夢基金の原資の大半は、モーターボート競争事業会計からの繰り入れであり、その額は純利益の約1割程度であったが、方向性を変えたのか。答え、平成31年度当初予算では、前年度より約7割増額し、子ども医療費助成事業や小中学校改修事業など16事業に充当している。
今後の繰り入れについては、モーターボート競争事業の経営状況と実施事業の目的や継続性を踏まえ、さらなる増額を含め一定の額を確保していきたい。子どもの明るい未来サポート事業。質問。平成30年度の取り組み内容を踏まえ、31年度はどのように取り組むのか。答え。30年度モデル事業の参加者、運営者、スタッフの意見を聞いて、しっかり協議をし、内容の精査をして、誰もが来られる居場所づくりのモデルとして継続実施していきたい。また、地域で居場所づくりや子ども食堂などの立ち上げを検討されている方、地域の担い手、養成研修を受講された方などが、実践に向けたモデルケースとしても参加できるよう事業に取り組む。早急な災害復旧工事を。質問。昨年7月の豪雨災害の復旧工事は、平成31年度当初でどのぐらい残っているか。答え。公共土木災害復旧事業は、国による災害査定を79件採択されており、そのうち30年度に62件の工事を発注し、残りの17件は31年度の予算で対応する。大規模工事の指導下譲り破線は31年度10月末、指導大津島馬島線は11月末の完了見込みである。古川湖線橋整備にきめ細やかな対策を。質問。古川湖線橋の通行止めを伴う工事期間は10年間と非常に長く、慢性的な渋滞や安全性など、周辺の交通環境は今後のまちづくりの大きな行政課題の一つとなる。市民や団体、企業に対してきめ細やかな周知や相談体制が必要である。また渋滞、安全対策は、今後の住民や企業とのやり取りで出てくる話も含め、道路や交差点、交通設備の改良・点検など、広域的にあらゆる対策が必要であるがどうか。答え。地域への周知は、富田東地区の自治会長を対象に説明会を行い、その内容を自治会に回覧している。企業にも新南洋商工会議所と連携して説明を行い、事業への協力をお願いした。今後も市広報やホームページなどで幅広く周知を図る。渋滞対策については企業の通勤ルートの転換を進めている。また自社出勤や公共交通機関への転換も企業と協議したい。安全対策については、新しい通学ルートを選定して、通学路や生活道路の安全な歩行環境の整備に引き続き取り組む。今後もあらゆる対策に取り組んでいきたい。会派一般質問。認知症カフェの取り組み。質問。認知症カフェは今、市内に5カ所しかなく、もっと身近に必要と考える。専門職のいる市内の介護施設に協力を求めてはどうか。答え。他市の事例も参考に、多様な認知症カフェのあり方について検討する。また地域の実情に応じた介護者負担の軽減を図る施策について、平成33年度からの次期高齢者プランの策定において研究していく。わかりやすい地域防災計画を。質問。地域防災計画は、市民が読みやすい概要版が必要ではないか。答え。概要版を作っている自治体事例を参考にし、検討する。自主防災組織の活性化。質問。各自主防災組織の活動には温度差がある。防災に係る活動の取り組みやすさなどを記した実施表を作成し、温度差を埋めるために活用してはどうか。答え。自主防災組織の手引きに、各自主防災組織の取り組みなどを掲載し、各地区の地域防災組織の活動につながるよう取り組んでいく。自由民主党集団。 金重はじめ、米沢千達、田村雄一、福田理恵子。施政方針質問。質問、本市の子育て支援について何が評価されていると思うか。答え、平成28年4月に子ども健康部を創設し、結婚、妊娠、出産、子育ての各段階に合わせたきめ細やかな支援体制を行ってきた。引き続き、誰もが安心して子どもを産み育てられる環境づくりを目指す。新年度予算質問。質問、学校業務支援員配置事業の成果と課題はどうか。答え、成果は2点挙げられる。1つは、支援員が印刷や集計の業務をすることで、教員本来の役割である子どもたちと向き合う時間や、教材研究に費やす時間等が増えたこと。もう1つは、教員自らワークライフバランスを考えるようになったことである。課題は、支援員の配置により、教員の時間外業務時間が縮減されると言われているが、具体的な数値が現れにくいことである。その理由は、新しい学習指導要領で、小学校では外国語教育、中学校では道徳化への対応のため、より勉強する時間が必要となることや、時間的な余裕が生まれれば、子どものためにもっとできることをしてあげたいという教員の特性にあると考える。再開発推進事業。質問。新年度における再開発事業全体の進捗は。答え、平成34年度の竣工に向けて準備組合の考えるスケジュールに対し順調に進んでいる。5月中旬ごろ都市計画審議会。6月中旬ごろ都市計画決定を予定しており、秋ごろには事業認可、組合設立認可を目標に、基本設計や事業計画、資金計画の作成準備、再開発組合設立後は、実施設計や32年度の認可に向けた権利返還計画の作成に着手する予定である。質問、この事業計画に、公設市民ホールを盛り込むという話が駆け巡っているがどうか。答え、これまでの計画全体をゼロから見直すことになる。事業の早期実現を目標に取り組んでいる再開発準備組合及び関係機関の意向に沿わない。会派一般質問。防災対策を問う。質問、平成30年7月豪雨を踏まえ、地域防災計画をどう見直したか。答え、災害対策体制、初動対応、情報の収集、伝達、避難情報の発令、災害復旧、被災者支援、山口県との連携等、7つの事項を検証し、対応策を講じた。質問、タイムライン。防災行動計画は策定したのか。答え、昨年12月に洪水・高潮・土砂災害対応タイムラインを作成。内容は、国・県との情報連携、市の災害対策体制、市民等への情報伝達の行動を災害発生72時間前から時系列で整理した。さらに、本年5月を目標に、県管理河川の洪水にかかる水害対応タイムラインの策定を進めている。質問、防災エキスパートの育成はどうか。答え、防災担当者の育成は毎年神戸市の防災未来センターで、また市町村職員中央研修所開催の防災専門研修を受講している。こうした研修により、職員の防災対応能力の向上を図っている。中山間地域の教育。質問、中山間地域における教育環境はどうか。答え、学校は多様な考えや経験を持つ児童生徒が集団生活を通して切磋琢磨する中で 個性を発揮し、主体性や社会性を身につける学びの場である。また地域にとっては、それぞれの歴史とともに、地域社会との深い結びつきを有している大切な施設である。今後、市内小中学校では、一時的に児童生徒数の増加はあるものの、少子化の影響で長期的に市全体として減少する。引き続き児童生徒、保護者、学校運営協議会と地域関係者や学校、さらに行政が連携して、子どもたちの充実した教育環境の在り方について、十分協議に努めていく。刷新クラブ、田中和末、田村隆義、小林雄二、徳重健二。施政方針質問、4年間の施政運営で持つことができた確信とは。質問、まちづくり総合計画の7つのプロジェクトすべてに確信が持てるまちづくり、施政運営を目指すと4年前の施政方針で示されたが、その成果は。答え、平成27年の施政方針で夢と希望を確信できるふるさと周南の実現に向けて全力で取り組むと申し上げた。4年が過ぎ、これまでに蒔いてきた種が芽吹き、町の玄関口である徳山駅ビル、そして市役所本庁舎が次々と生まれ変わり、町が大きく動き始めた。この動きを確かなものとし、町の活力、市民の皆様の幸せにつながる事業を進め、この流れをさらに加速し、さらなる挑戦に市民の皆様と共に取り組んでいく。コンビナートと共に発展した周南市の産業振興は、質問、徳山下松港のさらなる港湾機能強化の内容は、答え、徳山下松港は国際物流ターミナル整備事業の採択を受け、平成28年度から事業を着手し、2023年度の完成を目指して、徳山地区はマイナス14メーター岸壁を100メーター延伸、新南洋地区はマイナス12メーター岸壁を80メーター延伸、ともに白地、航路の拡幅整備を行う。質問、事業所等設置奨励補助制度は成果が現れているが、雇用の創出につながっているのか。答え、事業所等設置奨励補助制度は、企業の設備投資に対して、固定資産税の一部をキャッシュバックする制度で、平成28年からの3年間で、延べ44社、82件の活用実績である。新規雇用に対しては、3年間で6社44名が補助対象となっているが、対象外を含めると相当な人数が雇用増につながったと認識している。新年度予算質問、行財政改革大綱及び緊急財政対策がどのように反映されているのか。質問、緊急財政対策に市債借入額の上限額を5年間で150億円とし、市債残高を低減していくとあるが、どのように取り組んでいくのか。答え、これまで有利な市債や国・県の補助金を活用して事業を実施してきた。平成31年度は学校給食センター建設で約12億7000万円の市債借入れが発生するが、他事業の繰り延べなどで記載額を抑える。今後も市債発行の枠を堅持し、市債残高の減少と公債費の抑制に努める。会派一般質問、住宅用火災警報器の設置、点検の促進を。質問、消防法の改正により、平成23年6月から新築住宅だけでなく、既存の住宅においても、住宅用火災警報器の設置が義務付けられたが、30年6月時点で、山口県全体の設置率は 78.6%、条例適合率は 69.1% となっている。消防本部管内の設置率、条例適合率は、また、設置率、条例適合率の向上、さらには点検や交換について、市民への周知は、答え、消防本部管内の設置率は 87%、条例適合率は 85% であり、全国県内平均を上回る状況である。設置率、適合率の向上、点検・交換についての市民への周知については、市広報誌やホームページ等への記載をはじめ、各市民センターへの啓発チラシの配布や、民間ケーブルテレビ、防火管理者講習などの機会を捉え、周知を図っていく。また、23年度に実施した全世帯調査を実施しており、継続して職員による追跡調査を実施し、設置促進及び適正な機器の交換と維持管理を指導していく。
公明党、相本雅俊、金子優子、遠藤真一、施政方針質問。新南洋総合支所の方向性の検討は、質問、地域の皆さんと共に検討していくとあるが、どのような考えか。答え、将来のまちづくりを見据えて、市民ニーズに対応した、真に必要な行政サービスのあり方を検証し、地域の皆様と共に知恵を出し合い、2020年度末までに示したい。新年度予算質問、地裁、質問、当初予算編成時の地裁発行上限額の設定30億円に対し予算増額した理由は、答え、仮称、西部地区学校給食センター事業を PFI 方式で進め、単年度での公有財産の購入となり、一括借り入れを行うことでの増額とした。しかしながら、緊急財政対策の記載制限、5年間で150億円は必ず守る。中学校管理。質問。中学校の管理運営に関わる業務や、学校備品の維持管理の経費が増額しているが、その理由は？答え。中学校の空調整備を平成30年度5校、31年度9校を計画し、その使用に関わる電気使用量や都市ガス使用量の増額である。本年に入り、空調設備に関わる光熱水費を国全体で普通交付税の基準財政需要額へ参入することが閣議決定しており、その動向をしっかり注視していく。砂防・急傾斜対策事業。質問、土砂撤去事業補助金制度創設の経緯と内容は？答え、平成30年の7月豪雨を踏まえ、これまで宅地に流入した土砂の撤去は被災者で負担することになっていたが、土砂撤去工事費用から3万円を控除した額に2分の1を乗じた額とし、20万円を上限として補助する制度を創設した。会派一般質問、安心して過ごせる学校環境を。質問、学校における起立性調節障害への認識と対応は。答え、軽症を含めた有病率が高いとのデータがあり、発見に至らないケースもあると考えている。このため起立性調節障害に対する正しい理解を促すための啓発資料を作成し、学校だよりや保健だより等を活用し、教職員への周知とともに、すべての児童生徒の保護者へ周知啓発を図っていく。幼児教育の無償化へ向けての体制づくりは？質問。本年10月から幼児教育の無償化が実施予定だが、事務負担増が懸念される。体制づくり等の対応はできているか？答え。喫緊の課題と捉え、 新たな事務の発生や業務の複雑化などの状況を見据えながら、幼児教育の無償化を着実に推進するための体制づくりに努めていく。自由民主党講師会、古谷幸夫、友田秀明、尾崎貴則。施政方針質問。質問。中央図書館に、小玉文庫メモリアルと愛称をつけたとのことだが、昨年、空調が壊れたことなどを含め、しっかり整備しないと、全国へ広めるにあたって問題ではないか。答え。耐震工事は終わったが、空調については基本計画を策定中である。新年度予算質問。質問。財政調整基金と減災基金を合わせて50億円が目途とのことだが、厳しい状況ではないか。市の考えは。答え。財源不足の解消が早急の課題であり、平成34年度当初予算で財政調整基金繰入れ金をゼロとする目標を掲げ取り組んでいる。会派一般質問。古川古戦況大規模更新事業。質問。古川古戦況大規模更新事業の問題点は、通行止め期間が10年かかることだ。1月の自治会長を対象とした説明会で、通行止めが10年と言われた時にどよめきが起こった。問題点を整理すると、住民や企業の合意と協力、工期短縮への手法、JR 貨物駅は広島、大竹、岩国、下松、防府、宇部、阿佐、新下関、下関とあり、工事期間中、これらの貨物駅への振り替えは検討したのか。渋滞緩和策。産業道路野村三丁目交差点下り車線の常時左折化。野村一丁目7号線の早期開通。災害時避難経路の消滅と緊急車両への対策。災害時山陽本線以南の住民は、どこを通って避難するのか。自主防災組織は富田東小学校区だが、10年間となると線路の南側だけの組織が必要ではないか。渋滞による緊急車両は通常の運行ができるのか。国、県との連携は、10年も止まることによる企業の縮小や撤退の可能性も考慮したのか。運送会社の減益もあり得るが、その保証はどこがするのか。担当の道路課だけで取り組むのではなく、市役所全体で取り組むべき事業なのに、全くできていないではないか。これらの問題を解決せずに、工事に取り掛かることはできないと考えるが、市の考えは。答え。古戦況改修工事は、大きな地震に対応する、安心安全のための工事であり、しっかり取り組んでいく。市政運営。質問。市民が市政を信頼して誇りを持てる状況の中で、まちづくりをするという根幹がなければならないと思うが、任期中に解決できなかった課題の中で、主なものとその対応を具体的に問う。答え。従来の取り組みを検証し、社会経済情勢の変化、財政状況等を考慮し、共にの精神で市民と課題を共有し、必要なところに適切に施策を講じ、課題を解決していく。日本共産党、魚永智行、中村文子。市政方針質問、町中にぎわいプロジェクトは大丈夫か。質問、徳山駅前図書館の来館者が200万人を超え、賑わいが生まれたというが、動物園や美術館でチケットを切って入場した、そういう200万人という数とは重みが違うと思う。街中を歩いても、以前より賑わいがあるとは感じない。10月から予定されている消費税が 10% になれば、地域経済はさらに冷え込み、 市民の個人消費も落ち込むと思う。市長が描いている、共に未来へ送りたい街を作る。街中にぎわいプロジェクトは、国の施策に影響されることなく、前進すると考えているか。答え、国の施策も巧みに取り入れながら、周南市のために、地域のために、これからもしっかりと取り組んでいきたい。会派一般質問。住宅リフォーム助成事業と店舗リニューアル事業の実施を。質問。住宅リフォーム助成制度について、臨時的な措置ではなく、地域経済活性化の施策として実施するべきではないか。店舗リニューアル事業についても実施を求めるが、市の見解は。答え。県内他市でも5市が実施している。今後、他市の状況等も勘案しながら、十分研究したい。店舗リニューアル事業についても、他市の事例等も今後研究して、実施に向けて検討していきたい。質問。市長の決断を求めたいが、市長の考えはどうか。答え。選択と集中という考え方。また、いろいろなバリエーションがあるのではないか。住宅リフォームも、例えば、介護あたりと絡ませるなど、少し検討していきたい。会派に属さない議員、島津幸男。会派一般質問、安政談合事件。質問、市長は私の指示で、今回の事件が発覚、と述べているが、市長の指示で警察が動いたことになるのか。答え、不明な点があれば、警察に相談するよう指示した。質問、なぜ2年間で入札したすべての建設工事437件のうち60件だけ調査対象とするのか。答え、2年間だけでも大変な思いで職員は調査している。新たな事実が立件されれば、市長が先頭に立って今回と同様の対応を行う覚悟である。質問、市長、副市長は、任命責任、管理監督責任をなしていないのではないか。答え、市長には市の最高責任者としての総括的な責任があり、任期中、給料を 50% カットした。副市長についても今後厳正に対応する。事件に関与していない市長として、職員のやる気を引き出すのが役目と考えている。